こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。さあ社長、2005年初めてということになりますが、
そうですね、
今回のゲストは音楽ヒットチャート調査誌オリコンで知られるオリコン株式会社の CEO 兼代表取締役社長、小池晃さんです。
彼と10年来の僕友達なんですけども、まあ友達っていうか飲み友達というか、はい、よく六本木で飲みました。
年齢も近いんですね。
近いですね。で、先日2年ぶりに再会して、はい、この日も飲んでですね、うん、そしてぜひ僕のラジオに出てということで今日来てもらうことになりました。
はい、それでは私もオリコンのチャートは毎週チェックしてますので、いろんなお話伺っていきたいと思います。
はい、
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストはオリコン株式会社の小池晃社長です。まずは改めて小池社長の簡単な経歴をご紹介します。小池社長は東京都のご出身。日本を代表する音楽チャート誌オリコンの創業者として知られる小池宗光さんのご長男として生まれました。明治大学をご卒業後、お父様の会社ではなく服部製鋼、現在の製鋼株式会社に入社します。そして1990年に株式会社オリコン、旧オリコンに入社。96年には副社長に就任されます。99年に株式会社オリコンダイレクトデジタルを設立、代表取締役社長に就任。2000年11月、設立から13ヶ月の短期間でナスダックジャパンに史上3番目の速さで上場します。その後、お父様の死去に伴いオリコングループ各社の再編に着手。現在はグループを率いるトップとして、才は投げられたを座右の銘に陣頭指揮を取ってらっしゃいます。
改めまして、オリコン株式会社の小池晃社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも。最近飲んでる？
いや、ぼちぼち。いや、昔ね、近藤さんとはもう毎週のように、毎日のようにね、飲んでた時なんですよね。
六本木でね、10年ぐらいのも付き合いになって。
豪遊仲間ということで。
豪遊はしなかったよね。
いや、当時はもう豪遊はできなかったですね。
ね。
全然お互いに違いますもん、状況が。
う
ん、
そう。
でも10年前というと、20代ですよね、お二人とも。
僕が10年前いたら、
そうです、近藤さんね、20代。
あ、そうだ。
確か。僕がでも、
27ぐらい僕。
そう、僕がね、30になったばっかりぐらいですよ。
そうや。
そう、昔近藤さんほら、カーナビゲーションも変えずに、よくね、車に乗っけてもらって道に迷って、大変でしたよね。
そう、品川から渋谷帰るのに2時間ぐらいかかった。
2時間かかった。
じゃあもうずっと、お二人のことはお互いに。よくご存知なんですね。
そう、そ長い付き合いですよ ね、う
ん、ね。で、先日さっきみたいに2年ぶりに再会したんだよね。
う
ん、
あ、そうですね、うん。そうですね。たまたまなんかで、ね、会わなかったですね、その2年間。
ね。
うん、それでは、はい、まず毎回ゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っています。それでは早速、オリコンの小池社長を変えた大きな転機をご紹介していきます。まず一つ目は、高校時代野球部のレギュラーを外されたこと。
天気がレギュラーを外されたこと。
もうその通りです。
どういうことこれ。
いや、いや、これはですね、うん、やっぱりショックなんですよ。
レギュラーされて。
今考えると、まあ大した話じゃないですけど、だって高校生にとって、うん、野球部で、レギュラー外されるわけですよ。
子供の頃からやってたわけ、野球。
いや、中学校と高校ってうちの高校一緒なんですよ。
ほうほうほう。
それで、まあ、どっちにしろ下級生に取られたのは間違いないですけどね。ただ、これは当時ショックでしたね。うん、ただ、その、正直言うと今でも夢に見ますよ。その、
レギュラーされたこと？
つまり野球をしに行って、試合に出れない、うん。その、野球好きなんでやっぱ出たいじゃないですか、
うん。
でも出れないっていうのは、当時はすごいこれは、なんかその、転機というか、ほら、いろんな、なんていうのかな、すごくショックなことがあって、それがなんか一番自分の底辺にあったりするじゃないですか。そういう意味から言うと、最初に訪れた一番なんか、ショックでしたね。
負けず嫌いやったってことかな。
あとその、
野球好きやった。
いや、あと、高校時代ってやっぱりその、うん、同級生の目だとか、特に女の子の目って気になるじゃないですか。
モテたかったやん。
まあね、そういうことなんだけど。だからその、 みんな試合に来て、うん、出てないっていうのは恥ずかしいわけなんですよね。うん、
なるほどね、
なんか大きな原因というのはあったんですか？
ありました。いや、その、高校3年生の最初の大会の時に、うん、決勝タイムリーエラーをしたんですよ。
エラーをした。
エラーをして、僕センターだったんですね。
はい。
それで、何回か連続してエラーしたんですよね。
うん。
下手なんですね、基本的に野球が。
外されてもしゃあないよね。
まあ、しゃあないです。外されても仕方ないんですけど、実力的に言えば。うん、ただ、当時はやはり、ショックで、いまだに試合に出れない夢を見るぐらい、なんか心のどっかにある、なんかすごくその、まあ、コンプレックスの一つですよね。
初めての挫折ということですね。
そういう意味から言うと、その通りですね。
なるほどね。まあ、でも、起業家として、バリバリレギュラーだからいいんじゃない？
まあ、
なんで俺が励ましてんねや小学校の頃の
だからこそ今があるという形なんでしょうか。
直接的にそうはつながらないんですけれども、うん、ただそのやっぱりコンプレックスって持ってる人間の方が、やっぱり仕事に対する執念って強いんですよね、うん、なんかそう思いません？このさ、そういうから言うとすごい強いコンプレックスの中の一つですよ、僕の中での、うん、今考えると大したことじゃないんですけど、うん、高校生の人にとってみたら、多分聞いてる人も高校生で部活とやってる人いると思うんですけど、分かると思いますけど、すごいショックですよ、これは。
生活全部が野球になってるんですもんね。
まあ極端な話そうですよね、極端な話は。
まあ理由はモテたかったからっていうことだけ
ど、そうですね、
野球やってたのは。
それでは続いて、大きく変えた転機2つ目です。旧オリコン副社長時代の借金地獄。
この時の話はね、多少は僕も聞いてますけども、
はいはい
ね、ちょっとご本人から
まさしく近藤さんと最初に知り合った頃の話ですけれども、うんうん、いや僕はそういう意味で言うと、このさっきの1よりもずっとこの2の方がずっと大きいんですけれどもね、うん、うちの父親っていうのはすごくものすごく味のある人間で、うんうん、なかなかもうああいう人とコミュニケーションを取ることないんだろうなと思うぐらい非常に味のある人間なんですね。それでもう経営者としては非常にちょっとアーティスト感覚が非常に強くて、うん、まあ会社はすごく赤字で、それでもう俗に債務超過で借金がものすごくたくさんあったんですよ、うん、それでまあ会社下にでも潰れるかもしれないっていう時に、まあ、うちの父は結構悠然と構えてるっていうか、なんていうんですかね、大前自弱っていうんですかね、
うん、
四字熟語合ってましたっけこれで、
はい、
すごくまあ任したっていう感じなんですよ、
社員に。
僕にですね。
僕に
当時ほら副社長だったじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか。
それで、うん、近藤さんに僕、近藤さん覚えてると思うんですけど、うん、一旦ほら、ある会社、うん、ほら、に、うん、の社長で、ほら、すごく大きい会社で、当時いろんな会社に出資をして、今でもそうなんですけども、
うんうん、
有名な社長に、はい、紹介してくれって言った時あるじゃないですか、
うんうん、
あの時実はもう会社がどうしようもなくて、
なるほど、
もう倒産しそうだっていう、その時に実は近藤さんに頼んで、うん、ある社長紹介してもらって、うちに出資してくれませんかって頼んだことあるんですよ。
それが何年ぐらい前ですか？
それがですね、7、8年ぐらい前ですね。とにかく、なんていうんですかね、もう今月ダメかもしれない、来月ダメかもしれないっていう、その繰り返しで、
ギリギリだったんですね。
毎月100万円以下のお金で、最後、会社の不当たりが出ないかどうかっていう、そんな連続で、でも結構創業者のうちの父親はものすごく、うん、まあ悠々と構えているようなところがあったんで、まあそれでもどんどん借金が膨らんでいくっていう、まあなんて言えばいいんですかね、自分自身でやってる事業で借金が膨らんでいくんだと、
うん、
コントロールできんですよ、
はい、
自分自身でやめればいいんで、
そうですよね、
うん、ただやっぱりまあ副社長といえどもやっぱりそれはもう部下で、やっぱりそれは資金繰りだけやらなきゃいけなかったっていう立場からすると非常にもう出口がない、なんかその辛さありましたね。
なんかその創業者としての苦労してるよね。
あ、
創業者じゃないけども、うん、まあ、いわゆる2代目であるけども創業者の苦労してるなっていうのはね、話を聞いててよく感じることですね、
うん、
その後オリコンダイレクトデジタルって会社つくんですけども、うん、それももうオリコンで副社長やってても多分これ出口がなくて、これはいつか親子ともども倒れちゃうっていうのが、うん、あったんですよ。それでだったら別で会社を作って、 逆に言うと13ヶ月で上場できたんですけど、うん、逆に言うとそのぐらいで上場しないと共倒れになっちゃうっていう、そういう状況下でもうゴールを決めて会社作って上場しようっていうのは、うん、まあ今になってみると正直なところなんですよね、うん、
なるほど。黒師匠、
はい、
ね、
これがあったからやっぱり社長としての自覚が芽生えたっていうこともあるんですか。
そういう意味から言うと本当に銀行の支店長の前で土下座したことって何回もありますよ僕。当時金融パニックがあって、うん、よく覚えてるんですけども、山一証券が倒産したじゃないですか、うん、その前に北海道拓殖銀行が倒産して、うん、その後12月に東食って会社が倒産したのが 4,5 年前だと思うんですけどもね。その時に金融パニックっていうのが起きて、その後実は倒れちゃう長銀だとか日西銀とか、うん、ああいう長新銀系の人が一斉に貸金を引き上げた時期があるんですよ。それでうち実はそういう銀行に借り入れがすごく多くて、うん、まあ多分聞いてる方で一部の方お分かりになると思うんですけど、ロールオーバーって言って、うん、例えば1億円のお金を借りてると、あるタイミングが来たらそこでまた借り換えるっていう、そういう借金の仕方があるんですよ。まあ利息だけその間払っていくんですけども、今までずっと何年間もずっと借り換えでそのまま自動的に来たのが、ある日突然返してくれ、それで返すとも
貸し剥がしみたいなもんかな、
う
ん、
そうですね。まあ、ただ向こうからする理由はあるんですけどね、うん、債務超過の会社だったんで、
なるほどね。
ただもうこの返してくれっていうのはそのまま配送ですかっていうと、うん、やっぱ会社倒産しちゃうんで返せませんって言って、向こうもただ追い詰められてるんで返してくださいって土下座されて、僕も返せませんって言ってお互いに土下座して10分ぐらいしたことありますよ。
そんな風に見せないね、そんなことがあったんだ。
それでは大きな転機3つ目です、うん、父小池宗光さんの死去。
ですね、突然うちの父が亡くなったんですけれども、
覚えてる。
これもですね、実はまあその時はオリコンダイレクトデジタルって会社があってもうすでに上場してたんですけれども、うん、やっぱりオリコン自体は財務状態が良くなくて、それでもうこれは本当にやばいかなと思って。ってたんですね。そしたら突然亡くなってしまったんですけれども、うん、
2001年ですよね。
2001年ですね、うん、ただすごい亡くなってみるとやっぱりその大きさっていうか、うん、父親ってなんかそういう亡くなってみてそのなんか、うん、背中がすごく大きく見えたりするとかあるじゃないですか、う
ん、この間も飲みながらね、二人でね、僕にね、小池さんが言ってたのは、親子を壊しとった方がええよっていう言葉がね、すごくなんかこうグッときましたね。すごくこう、ああなんかやっぱりそういうふうに思って、そういう経験をしてきた人だからそういう言葉が出てくるんだなっていうね。
僕が会社入ったばっかりの時に、うん、毎朝5時に起きて、うん、一緒に多摩川の河原を歩いたんですよ。毎日歩いてたんですよ、うん、それは歩いてなんかいろんな話をするんですけど、うん、まあ朝5時って結構辛いじゃないですか。しかも真冬もですから、うん、俺はその時は辛いなと思って、なんで俺こんなことをと思ったんですけど、うん、今考えてみると、当時うちの父親もその時60超えてましたから、うん、まあ息子のためにやってくれたんだなと思うと、ありがたかったじゃないですか、うん。そういうのってやっぱり亡くなってみて、すごくなんか、ありがたさっていうのは分かるんですよね、正直。
なるほどね。まあ、同年代の人からの言葉だったんで、僕も、あ、親子を越せなあかんなって強く思いましたよ。
あ、それはもう間違いないですよ、近藤さん。
うん。う
ん、
そのお散歩で、いろんなコミュニケーション、いろんなお話されたんですよね。うん、
しましたね。その日の新聞から見て、これ、お前どう思うんだっていう、いや、こうじゃないかって言って、それ違うんだとか。うん、まあいろんなそういう話から、まあでも大体がお前の最近になってないってまあずっと怒られるわけですけれども、うん、ただまあ今になってみるとどういう話したのかっていうのは、その話の内容というよりも、うん、なんか二人でああやってなんかその朝早く雨降ってきてとか傘差しながら二人で結構無言で歩いたりするんですよ、うん、ああいう時間っていうのはなんかすごい密度濃かったなと思います ね。
必ずこれは守れよみたいなこと言われたことってありますか。これだけは守れよみたいな。
守れよっていうのは特にはなかったですね、う
ん、あんまり怒られなかった。
いや怒られましたよ。すごい怒られたんですけれども、うん、怒られたっていうかうちの父は本当に最後の最後までですね、うん、うちの売上高がいくらで借入金がいくらってって知らなかったんですよ、うん、利益いくらって。
最後の最後まで
ただそれはそれでそういう例えば人付き合いの部分だとか、うん、感性の部分だとか、うん、ものすごい天才的なところが あるんで、うんうん、まあしょうがないところもあるんですけども、ですから一番辛かったのは どんどん借金膨らんでいくじゃないですか、うん、これ会社ダメになるんだ、でこれじゃ倒産しますよって言った時に、うん、いや俺はその要するに自分で作ったんで、ある程度やっぱりそのやりたいようにやって、ダメだったらダメで倒産してもいいじゃないかと、
うん、
それはお前に言われる筋じゃないと、俺が作った会社なんだから、うん、それはお前に言われる筋じゃないっていう、ただ、うん、そうは言ってもうちの父親は連帯保証人になってたんで、いやそうは言っても万が一のことだったら大変ですよと、じゃうちのお袋どうするんですどうなんですか、
家族の話までなるんだ、
なるじゃないですか、
そうそうやな、家族やもんな、
そしたらいやそれは、うん、最終的には俺が責任持ってやることなんで、うん、お前がやることじゃないと、まあ、ただ僕も連帯保証人になってたんで、うん、いや俺もじゃあ連帯保証人、僕も連帯保証人じゃないかとは言いましたけど、ただ、ただそうは言っても、いや、それは俺がやることだっていう、それは僕最後にオリコンダイレクトデジタルを作ろうと思ったのって、やっぱりその、ある会社でナンバー2でいるのと、やっぱり自分で作って会社でトップでいるのって違うじゃないですか。
猫田
さんね、よく、一番よくわかってるとこですけどもね。だからやっぱり最終的には自分でやりたいっていうのがあって、やっぱ独立したんですけども、まあだから、いろんな思いありますよ。ただ、それ以上にかけてもらった愛情だとか、あと、まあ、うちの父親の持ってたこの人脈ってものすごいんですよ。
うん、そうやね。
実はうちの父親の一周忌をやって、うん、その時に、本当にもう大銀行の頭取から、もう大きい会社の社長から、アイドル歌手までいろんな人が来てくれたんですね。うん、それで、うちの父親、借金も確かに残したんですけど、ある人がもう僕のとこ来て言ってくれたんですけど、そのあなたのお父さんね、借金をあなたに残したかもしれないけど、うん、今日ここに集まってる人見なさいと、
うん、
これはね借金以上のものをあなたに残してくれたよねって言って、
なるほどね、
僕は本当に 100% そう思いましたね、うん、その時は。
なるほどね、
うん、うん、
まあでも親孝行してるよね、その会社で、まあいわゆる上場させて、まあ、統合してね、
まあそうですね、うん、
それがね今株価も高いし、
うん、まあ、まあ
これからやるけども、
これからですね、
もう成長してるじゃん。
そうですね、うん、まあ、そういう意味から言うと、本当うち の父親が亡くなって、本当にあやってきたことってこういうことだったんだっていうのは分かるんで、本当に、うん、聞いてる人も、ね、絶対親孝行した方がいいですよ、うん、本当にそう思いますね。
そうですね、
はい、
親孝行しましょう、
はい、小池社長には次回も引き続きお話を伺います。
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤社長の絶対得するワンポイント、
はい、じゃあ今日はですね、2005年、いい男とは、
はい、
についてちょっと話をしようと思うんですけども、
よろしくお願いします。
2004年にですね、僕があ るニュース番組見てると、ある統計が出て、なんか今の男女には非常にその恋人同士で、割り勘が多いと。割り勘が増えたと。
デートしてご飯をした時に、
そうそうそうそう、ある意味なんかこう女性が自立したみたいなね、また男が頼りなくなったみたいなこう話があったんですけども、僕はそれ見てものすごくムカついたわけですよ。
ムカついた。
ムカついた。
あのね、
よく街中でインタビューってあるでしょ。彼氏のどこが好きですかみたいな。
はい。
それ大体こう女の子が言うのは優しいところとか言うんですね。
言いますね。ま
あ、僕がもしそれ言われたら多分頭はたいてますね。
ダメなんですか？
だって優しいってのは当たり前ですからね。
さすが社長、
ね、好きな人に優しいって当たり前でしょ。
言われてみれば
ね、もう、ね、なんかこう夢があるところとか、
うん、
情熱家であるところとか、
ええ、
ね、勇気のあるところとかね、そういうふうにやっぱり言われたらその人の価値が出るとこう思うんですけども、優しいなんていうのはもう当たり前で、逆にね僕が言うのはね、ちょっと極端な言い方するんだけども、その細かい優しさは女性の気配り目配りであって、男はそんな細かい優しさは逆にいらないと思うんですね。優しくないとダメって、優しかったらダメって言ったわけじゃないけども、やっぱり男ってね、ここぞの時に任しとけ俺にと、ね、細かくどうでもいいけども、なんかこう本当に女性が困った時にここは任しとけっていうね、包容力であったりとかね、人間力が本当の男なんじゃないかなと思うんですよね、僕は。
そうですね。
そうそう。女性がパニックになった時に、俺に任せろ、心配するなと。
うん、
ね。こういう男がええと。だから、こう、懐が苦しくてもね、割り勘とかいうせこいこと言わずに、ね、見栄張って、背伸びして、はい、いいとこ連れてって、ね。
いいんですか？
そうね。やっぱり、その、ああ、この人はすごい、こう、私に対してこうやってやってくれるな、うん、あ尊敬できるな、っていうね、いうものが男にないと、やっぱり、本当の男じゃないな、と。いうふうに思うわけですね、
はい、
でそういうとこ連れて行こうと思ったらその分仕事も頑張るんで、仕事頑張ることによって自信もつくし、
う
成長もしていくと、
はい、
これが男なんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
さすがです。
皆さん2005年にはこの、僕の言う、いい男を目指してもらいたいというふうに思います。
お送りしてきました近藤孝美サクセストーク、いかがでしたか。
まあ、大体会社って2代目の代でダメにしちゃうっていうのがね、よくありがちですけども、まあ、彼の場合はねお父さんが偉大だったけども、
はい、
それを引き継いでね、より会社を伸ばしてるっていうところが、素晴らしいなとこう思いましたね。
そして近藤社長とももう10年来の、
10年来の友達ってことね、明るいでしょ。
面白い方です ね、
あの元気よさがね、彼の魅力だと思いますね。
はい、次回もまた小池社長にお話を伺っていきたいと思います。さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexys.co.jp/kondo/www.nexyz.co.jp/kondo/です。ぜひ覗いてみてください。
まあ、このホームページでは僕が毎日のように日記を書いてて、
はい、
学生なんかがよく見てるんですけども、すごくこうためになるんじゃないかなという、自分が思うことや考えることをね、本気で真剣に書いてるんで、ぜひ見てもらいたいなと。
社長の生活もわかりますし、
うん、
社長の人生訓のようなものも書かれてますよね。
そうですね、その都度その都度パッとひらめいたりとか、自分が、今まで生きてきて感じたこととかね、その時気がついたこととかいろいろ書いてますんで、ぜひ見てください。
はい、そしてこの番組次回もどうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤孝美でした。
日本放送の増田実でした。